瀬戸町レディオ。この番組は瀬戸市の提供でお送りします。
瀬戸町レディオ、今日は瀬戸アート情報です。今回は瀬戸蔵ミュージアムで開催中の企画展、新出土品展、尾張旭市、長久手市、日進市の窯跡調査の記録について瀬戸市埋蔵文化財センター青木さんに伺います。青木さん、よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
さて、今回の企画展ですが、こちらはどのような目的で企画されたものなんですか？
はい、当センターでは平成4年の設立以来、瀬戸市とその周辺市町を対象した遺跡の発掘調査に携わってきました。これまで調査した遺跡は、陶器を生産した窯跡や人々が暮らしていた集落跡などが大半を占めてきました。そこで今回の展示は、瀬戸市を除く尾張旭市、長久手市、日進市の窯跡調査の成果について紹介したいと思っています。で、対象とする遺跡は、いずれもサナゲオという区分になります。
はい、
で、古墳時代の埴輪や奈良平安時代の須恵器、そして、鎌倉時代の山茶碗、壺亀、主に瀬戸市内であんまり発見されてない事例が多く紹介されるというところが目的になります。今回の展示を通して、瀬戸焼千年の歴史というものを解明する上で、その礎となった成果を瀬戸焼に影響を与えた古代中世のサナギ用の生産をご覧いただける内容となっております。
ほう、なるほどなるほど。この瀬戸のエリアであるとか、この周りのエリアって、どうして焼き物が古くから出土するのかって、すっごいいい土が取れる旧サナゲオだよって話って、どんな展覧会でも聞いたりするんですけど、そこに迫れる感じなんですね。
そうですね。
あ、めちゃくちゃ楽しそう。
それと、瀬戸の歴史がどうやって始まったかっていうところに大きな焦点があります。
ではちょっと詳しくお伺いしたいんですが、はい、その周辺エリア、尾張旭市、長久手市、日進市の窯跡っていうのは、それぞれ独自の特徴みたいなものがあるんですか？
そうですね、尾張旭はまず今これから紹介する、瀬戸市を含めてこの4つの町、市町からするとですね、一番古い窯跡があるんですよ。
はい、尾張旭が一番古い？
そうなんです。実は古墳時代の中頃にできた窯跡があります。で、これは実はサナゲ王の末か窯跡が始まったのが5世紀の初め頃って言われてるんですね。それからするとすぐにもう尾張旭で実は誕生したんです。その辺が特徴になっています。
もう最近はね、紅茶の美味しい街でおなじみですけど、実はめちゃくちゃ古い窯跡もすごいぞっていう。
そうなんです。
知らなかったです。
スカイワード旭っていう、建物があると思うんですが、そこのすぐそばにね、実はこの辺では一番古い窯跡があるんです。
尾張旭でもメジャーなエリアにあるんですね。
そうですね。
へ、
そこでね、埴輪とかね、須恵器と呼ばれるものを焼いてました。
わあ、じゃあそうしたものが今回の展覧会では見られる。
はい。
お、気になります。はい。まずは窯跡一番古いのが尾張旭という特徴。
はい。
はい、では続いて長久手市。最近はね、森コロパークとか若者世代が移住しているでもおなじみ長久手市。こちらはどんな特徴ありますか？
こちらはですね、一転して飛鳥時代の実は窯跡が見つかっているんです。
ほう。
だから7世紀の後半ぐらい。これぐらいの窯跡があります。中でもですね、器に文字が書かれているんですね。そういったものがいくつかあるんです。その文字の内容というのは、実はね、ほとぎの里と書かれたものが多いんです。
ほとぎの里。
はい。ほとぎというのは、ちょっとなかなかラジオではね、説明しにくいんですが、これは地区の名前です。なんとか町とかなんとか市と、これに相当する言葉です。で、50個と書いて、これで一つの集落を意味します。里という。で、それが書かれているんですね。で、これの同じものが書かれたものが、実は 奈良県飛鳥村ってあるんですけど、はいはい、ここの遺跡から出てるんです。
ほう。
で、皆さんご存知のように実はこの飛鳥時代の遺跡、都があったんですね、
うん、
飛鳥村には飛鳥時代に都がありました。ここの都のあった遺跡から出ているんですね。ですからこの長久手市からその遠く離れた飛鳥時代の都である飛鳥村に運ばれたということが判明しています。
ほう、もうすごいものを作ってたってことですね。献上品ですもんね。
そうです。へえ。まあ、当時はですね、まあ、税金を納める、その代わりとしてその陶器を、まあ、納めていたということが分かっております。
で、自分たちの村の名前というか住んでた場所の住所みたいなもの書いてるから、うん、ここからのものだぞっていう証拠みたいなもんですもんね。
そういうことですね。
これすごいですね。いや、長くてもすごい場所ですよ。さあ、がぜん気になるのが日進市ですが、
うん、日進市、そうですね、はい。まあ、最後に登場する日進市なんですが、
はい、
あの日進市もですね、実は、たくさんの窯跡があります、
うん、
奈良平安時代、特に、ね、平安時代の窯跡が多いんですね。
へえ。
こちらで見つかったものには一つ特徴的なものがあります、
うん、
これはね、あの平化と呼びますけど、平平、うん、というものです、
うんうん、
お酒を入れて、まあ、継ぐ道具なんですが、
はい、
これの蓋に 使われているものに鳥の形をした鳥中豚というものがあるんですね、
うんうん、
実はこれはあの窯跡からは11点しか出てないんです。
ほう。
そのうちの今回10点を借りてきて展示をしております、う
ん、
ですからぜひご覧いただきたいかなと思ってます。
いや、ほぼ全部が来てるってことですね。
そういうことなんです。
がぜんなぜ1個いないのかも気になるところ
です1個はね、いろんな事情でちょっと借りられなかった。
そうですね。いや、でもほぼ全てが見られるっていう、
そういうことです。
へ
え。この、もうとすごく特殊なものなんですね、
はい。
当時はね、こういう特殊なものは、それか都とか、それから地方の役所とか、まあ、偉い人が住んでいたところでから出ているんです、
うんうんうん、
だからちょっと身分の高い人がですね、こういった宴会の場で使うという器じゃないかなということは考えられています。
いわゆるこれあれですかね、酒器なんですかね。
そうです、
うんうんうん、ってことはやっぱり叱るべき時に使っていた大変意味のあるものであろうということが推察される、
うん、そういうことです、
はい、うわ、それがかなりの数見られるっていうのはこれすごいですね。
はい。
これ一堂に会してるんですか、隣同士。
そうなんです。あの形はね、あの、うん、鳥の形をしております、
はい、
おしどりという鳥を模しているということになってます、
うんうんうん、ね、でおしどりってなんかよく中国の故事とかにも出てきますよね。
そうですね、
うんうん、あのおしどり夫婦、仲むずましいところで非常に、ね、素晴らしいことを表すもののモチーフとかにも使われたりもしますが、ちょっとですね、デフォルメされたビジュアルをしているので、今の我々が見るとちょっと可愛い感じのビジュアルの2人になってます、
うんうん、そうですね、まあ、愛着があると言っていただければ本当にいいかと思います、
うん、はい。でこれをね、当時のね、高貴な皆さんが叱るべき時に使ったんであろうというのも一堂に会して見られるのもね、この機会を逃すとなかなかなさそうなので、ぜひ
ね、
はい、チェックをいただければと思います、はい。さあ、残り時間少なくなってきたのでちょっとコンパクトにお伺いしますが、はい、鎌倉時代の窯跡ってどんな特徴があります、
は
い、
実は鎌倉時代になると、あの須液回遊陶器という器とは違う無釉の陶器に変わっていくんですね、
うんうん、
で、聞いたことあるかもしれませんが、山茶碗という器を作るようになるんです、
はい。
まあ、こればっかりになっちゃうんですね、この辺は、
うん、
ただその中で最近分かってきたことが一つありまして、常滑釉、知多半島の常滑釉でこの時代に作られた壺とか亀があるんですが、はい、これをですね、ちょっとずつ作ろうというチャレンジしたということが分かってきたんです。
へ
え。もともと、まあ、お茶碗だけを作るというあの集団になってんですが、まあ、あの壺亀を作る、どうしてこういったものを作るのかというところが謎として残されていますが、今後の研究課題としてきたいかなと思っています。
はい、ありがとうございます。今分かっているさまざまなところ一堂に会して見られます瀬戸倉ミュージアムの企画展、新出土品展、尾張旭市長久手市日進市の窯跡調査の記録は6月28日日曜日までの開催です。5月4日には考古学チャレンジと題したイベントも行われますからね、皆さんもぜひこちらお出かけください。今回は瀬戸倉ミュージアムで開催中の企画展について青木さんに伺いました。青木さん、ありがとうございました。
ありがとうございました。